皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は注目の参議院議員選挙です。マスコミなんかでも大々的に報道されておりますように、来週日曜日が投票日となります参議院議員選挙、大変注目の選挙でありまして、よほどの番狂わせがない限り、自民党公明党が作ります与党は過半数を割るようであります。まあ、過半数を割った後ですね、無所属なんかもしいれば入れて、それから例えばその民主党の中で分裂するやつがいるとかなんか言うなら取り込んで、まあ、それでその与党がどうなるかという話になってくるんですが、まあ、その自民党そして公明党の負け方以下でその辺の状況変わってきますので、まあ、今回の選挙は実際に選挙をやって結果を見てみないと何もわからないという、まあ、そういう選挙だろうと思います。でどうも公明党もなんか厳しいって話が聞こえてきておりまして、ね、今までその公明党といえば一番選挙に強い政党のように言われていたんですが、まあ、どうやらそういう姿も過去のものになりつつあるようでありまして、やはり公明党の内部もですね、まあ、支持母体のことがありましていろいろと問題を抱えているようでありまして、副幹事長がね、啖呵切って辞めちゃったりしておりたぐらいでありますから、公明党もかなり、まあ、厳しい戦いを強いられているようであります。まあ、従いましてですね、本当に与党がどれぐらいの議席を持てるのかは全然わからない状況でありまして、まあ、本当に、日本の新しい政治が、まあ、生まれるかどうかは分かりませんけども、とにかく今までの政治に待ったがかかるということだけはどうも間違いないようですね。前から申し上げておりますように、今のこの状況、政治の状況はまだこれ途中の段階でありまして、今年4月の、統一地方選挙で自民党の議員たちが大きく票を減らしたあたりから本格的な流れが始まりまして、で今年のこの参議院議員選挙、そしてどうせ解散総選挙が今年あるいは来年には行われるでしょうから、そうしますと来年はアメリカの大統領選挙がありまして、アメリカの政策なんかも大きくこれから変わるところであります。さらに中国のですね、オリンピックともありまして、中国の政治もまあ大きく変わるところで、まあ、日米中ともにですね、非常に大きな政治の変動が今行われている真っ最中だという理解をしておけばいいと思うんですね。で民主党に関しましてもですね、まあ、特にこの民主党がすごいというような感じは正直言ってあまりなくてですね、まあ、自民党に入れたくないから民主党に入れたいっていう人は多いんでしょうけどもね、まあ、ですから正直なところ与党が負けた後日本がどうなるかにつきまして、今の政治家、まあ、与野党問わずですね、今の政治家の政治の延長線として日本が良くなるという話はですね、なかなかこれは難しいんじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにしましても官僚組織そのものがですね、本当にもうへたばっちゃっておりますから、官僚の上に乗っかった今の政府でありますから、それはなかなかやっぱり難しいものがあるんじゃないかなと思うんですね。まあそんなことでとりあえずその選挙やってみましてですね、まあ与野党が、例えば与党が大きく票を減らせ、議席を減らせば、参議院でどんな法律も通らなくなりますから、そしたらもう衆議院を解散せざるを得なくなります。衆議院解散に追い込まれていきますので、まあそういうことをまあ経験しながらですね、日本も次の段階に進むのかなと、まあ、そんな感じもこうするんですけどもね。でアメリカのこの状況なんかも非常になんか最近不審な状況になってきておりまして、ホワイトハウスのホームページ見ていただくと分かりますけども、この間その大統領令が出ましてですね、イラクの復興に、脅威となる、まあ、個人や団体の財産を没収できるというですね、まあ、そういうなんか大統領令が出てるんですね。これっておそらくですね、今までのそのブッシュ政権の右翼的政策の中でも一番ひどいものの一つじゃないかなと思うんですね。そもそも何がその脅威であるかっていうこの判定はですね、裁判所がやるだってずっと後の話でありますから、要するにブッシュ政権がこいつは敵だと思ったら財産取り上げちゃうよという話ですね。身柄を拘束すると人権問題だという話になるんで、財産取り上げちゃうと、まあ、こういう手に出てるんだろうと思うんですが、ということはですね、これから先ブッシュ政権は相当なんか国民が怒り出すようなことをやるっていうことなんじゃないかなと思うんですね。これからなんか例えばその大統領がですね、 まあもうね諦めてイラクから撤退してっていう話になるならですね、別にこんなね、その反対する人の財産取り上げるとかですね、まあ、こんな話はしないでいいはずなんですね。しかしこういうことをやろうとしていることは、これから国民がさらに起こるような何か事件を彼らしでかしましてですね、そしてその戦争なんかでもイランあるいはイスラエルとイスラエルを守り、そしてイランと戦うためにですね、何かもう一回戦争でもするんじゃないかというような感じだろうと思うんですね。でこうした変化はですね、まあ、すでに察知されている向きがありまして、例えばガーディアンというそのイギリスの新聞ありますが、もうこれは先週のことになりますけども、イスラエルを守るためにアメリカのネオコンたちはどうやら戦争する気になったようだというようなことを報じておりますし、それから共和党の大統領候補のロン・ポールですね、彼なんかもそのこれからですね、第2の911テロみたいなこと、あるいはベトナム戦争の時のトンキン湾事件みたいなことをやろうとしてるんじゃないかというふうなことを述べてるわけでありまして、まあ、そういうことを、まあ、背景としてね、ですからなんかやっぱり、関係者の間にはなんかそういう不穏な動きがですね見えてるんじゃないかなという感じもするんです。で金の値段はもう1オンス1グラムが2800円超えてますもんね。また高値更新で、で油もですね76ドル台と非常に高値になってきておりますね。でドルはですねユーロに対して引き続きどんどん安くなってますね。まあこういう状況になっているということはですね、やっぱり何かまだ危険は去ってないっていうことを意味してるんだろうと思うんです。単なるその金融の破綻以上のものがなんかこれから起きるんじゃないんでしょうかね。で金融のことに関しましても、例えばそのサブプライムローンなんかではですね、12兆ですか、12兆円ぐらい破綻が損失が生まれているとバーナンキ氏が言っておりまして、 FRB 議長のおそらくこれはですねまだまだ膨らむ数字なんだろうと思うんですね。何しろ今サブプライム以外のローン、例えばビギーバックローンって言って、あれですね、頭金がない、頭金も一緒に貸してくれるローンのところまで格下げが広がってきておりますんで、まあ、要するにバブルの崩壊ですから弱いとこから順番に広がっていくんでね、まあ、金融の方もそれはどんどんおかしくなるんでしょうが、まあ、そういうこともあるからなおさらですね、その国民のなんか不満が爆発しないように、それを力で食い止めるために第二の戦争が必要なんだということは、それは十分に言える話なんですね。でイスラエルの情勢でございますけども、まあ、イスラエルのこの新聞なんかこういろいろ見ると分かりますけれども、やっぱ孤立無援状態だという感じですね。で今やそのイスラエルと最初に国交を回復しましたアラブの国でありますエジプトですらですね、イランと国交回復交渉をやってるわけですね。そうするとイスラエルにしてみれば裏切られたという感じになってきます。まあ、そういうことをイスラエルもやってるわけであります、エジプトもやってるわけでありますから、相当イスラエルの孤立感はひどいんだと思うんですね。それからシリアのアサド大統領はですね、もしイスラエルがゴラン高原を返還するのであれば和平交渉を再開してもいいと言ってるわけです。もうかねて数ヶ月前からですね、シリアとそれからイスラエルは秘密交渉をやってるという話があったんです。最初のうちはこのスイスが間に入ってたようでありますけど、まあ、それがどうなったのかよく分からなくて、なんかそれは一旦終わりになったようなんですね。でその後なんか秘密交渉をやってたらしくて、でそれに対してアメリカ政府は決していい顔をしてなかったんですね。まあ、どんなことになったのかなと思ってましたら、結局のところそのゴラン高原の返還をイスラエルがシリアが求め始めているようですね。こうなってきますと、もう南のガザ地区はアラブゲリラに捉えちゃったわけで、奪還されちゃったわけで、でこのゴラン高原もシリアにこの譲り渡すと、というかその返還せざるを得ないということになりましたら、これはもうイスラエルの今の体制そのものが持たなくなるわけですね。1967年の中東戦争以前の状況に国境線戻っていくわけですから、まあ、非常に大きな歴史的な転換になりますし、まあ、そういうことを黙って見ていられない人たちもですね、まあ、ネオコン中心に西欧世界には結構いるようですね。ですからそういう連中がなんか打って出る可能性はですね非常に今高いんです。でこの間そのニューヨークで、蒸気ガスの爆発事故がありましたね。実はあの前にそのアメリカ政府はこれからそのアルカイダがですね、何ですか、アルカイダ攻撃するから気をつけろと、アルカイダの脅威は非常に高いと言ってた矢先だったんですね。ですからまああれが本当の、ね、テロかどうかよく知りませんけども、まあなんか いろんな形でですね、難しい話がねこれからアメリカ政府内部に出てくるんだろうと思うんですね。本当にやるのかどうかって話ですね。 まあそうなってきますと、これから我々のその日本もですね、まあアメリカがそうやってもう一回戦争だってことになれば、これ全部巻き込まれていきますからね。まあ果たしてどうするのかなという感じがします。で、まあ、日本の方はその電力の話がこの間、ね、原発の問題でまたクローズアップされてきたと思います。まあいろいろとこの問題があると同時に、そして原発は老朽化しているわけですね。ですからその地震の問題、あるいは老朽化の問題、今までのこのいい加減な管理の問題等々を含めましてですね、日本がこれ以上本当に原発に頼れるんだろうかという段階に今来ているんだろうと思うんです。で、まあ、とにかく新規の原発も作るのは難しいし、今の原発をですね、まあ、ちゃんと維持運転するのもだんだん難しくなってくるはずです。でやっぱりそのどっかで電力消費量がですね、供給量を上回る時が来るんだろうと思うんですね。まあ、そうなった時に大停電が起きるわけでありますから、まあ、いずれにしましても都市は非常に弱くなってきたと、都市のバルネラビリティな虚弱さというのがですね、まあ、本当にクローズアップするされる時がいよいよ来たと思いますね。やっぱり止まって流されるというね、一旦止まってそして流されるという、まあ、そういう姿がですね、いろんなところでこう見えてくるんじゃないんでしょうかね。非常にあの不気味な感じがいたします。そしてそのアメリカのそのさらに状況で言いますとですね、あのアメリカのその民主党もですね、やっぱりその人々の気持ちの変化を相当真剣に考えているようでありまして、オバマ氏の人気が高いことを見ても分かりますようにですね、やっぱ国民はその今までの政治にですね、非常に大きな懐疑感を持っているんですね。 USA Today というアメリカの大衆紙の世論調査によりましてもですね、アメリカに共和民主両党以外の第三の政党が必要だと言っているその人たちがですね、60% ぐらいいるんですね。 60% ぐらいは第三の政党が必要だと言っておりまして、このままなんか民主党と共和党の違いがあまり見えないようなことになりますと、アメリカの民主党もですね、その足元の基盤が薄らいでいくわけですね。薄れていってしまいます。まあ、今回そのアメリカの政府大統領をなぜ弾劾しないんだと、民主党もやっぱり共和党と同じようにですね、戦争を続けたいのかと、まあ、散々こう言われてるわけですね。確かに民主党としてみれば返す言葉もないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうことに対してですね、やっぱり国民もアメリカの国民怒っておりまして、まあ、第三の政党ということを求める声が出てくるのもそれはその通りだと思いますね。共和党の大統領候補のロン・ポール氏って、まあ、この人有名なあの保守派の議員ですけども、例えばその本当にまあこういう人とかですね、あるいはそのアメリカのあれは上院議員かな、共和党の上院議員でチャック・ヘイゲルって人いますね。この人もイラク戦争に反対してきた人で、まあ、こういう人たちがですね、次そのイニシアチブを取ってそのブッシュ政権のやりました大混乱を収めていく可能性は十分にあるんですね。ですから、まあ必ずしも民主党がですね、勝つとも限らなくて、この大混乱を収めるということがですね、結局ブッシュの任期中できず、そして弾劾もできずにですね、まあ行けばですね、まあ、国民はおそらくこの混乱を大混乱を収拾できる人を選んでくるんでしょうから、そうするとこういうそのチャック・ヘーゲルとかロン・ポールのようなですね、まあ、本当にその、まあ、一番その、まあ、なんていうかね、思想堅固な連中ですね、まあ、こういう人たちに人気が向くことも私は十分にあり得るんじゃないかなと思うんですね。まあとにかくそんなことでアメリカの方もですね、なんかもう一戦争あんのかなというような気配が随分濃厚になってきて、変な大統領令まで出されておりますんでね、まあ、ちょっとこれ油断ならないところだと思います。それから同時に日米関係なんですけども、先日のあのマイケル・グリーンの話ですね、なんか日本と仲良くするとアジアの中でにアメリカが孤立するんだというあの話に続きましてですね、ニューヨークタイムズだったかな、日本のこの状況なんかを見ましてね、要するに日本がそのアメリカにこのすり寄ってこないと見放されると思いを日本は持ってるんじゃないかというようなことを言ってるんですね。でその通りなんですね。ですからアメリカとしては、例えば日本と組まなくても他の国と組めばいいじゃないか、例えばオーストラリアと組めばいいじゃないか、あるいはタイや中国その他の国々と組めばいいじゃないかという考え方ありまして、何もその日本だけが唯一のですね、アメリカの要するに極東の同盟、アジアの同盟国であるという時ではもうないんだと思うんですね。ですからいろんな国々天秤にかけまして、まあ日本がダメなら日本やめようよという話ですね。なんか私最近つくづく思うんですがね、日本の国民もあの自民党とかですね、日本政府見ててうんざりしますよね。例えば国会の答弁とか聞いていましてもね、日本のその役人たち、 まあ、役人は今国会出てきませんけど、まあ、記者会見なんかで出てくる役人の話、あるいは政治家なら国会出てきますよね。国会でいろいろしゃべくってる話なんか聞いてて頭きますよね。おそらくアメリカも同じなんだと思うんですよ。あれ聞いてると頭くんだと思うんですよ。話をして一体この人たち何を喋ってんだと。まあ国民であればですね、うんざりしてテレビ消すこともできるし、くだらない記者会見のですね、用紙なんか読むのやめることもできますが、まあ用事があって日本政府と話をしているアメリカ側はですね、どんなくだらない人間が出てきたってですね、一応外交上のことですからね、まああんまり失礼なこともできないし、話も聞かなきゃいけないし、話もしなきゃならんのでしょ。なんかね、思いますよね。あの人たち相手にしてたらアメリカ人でもやっぱり、ね、腹が立つんじゃないかと思うんですね。で一番わかんないのはこのね、日本のこの政治家や役人の連中でしょ。どう思ってるかよくわかんないんじゃないですかね。でこの間もちょっと大阪出張行ってみましてね、帰り新幹線乗って帰ってたんですけども、確か京都かな、京都でですね、なんかドヤドヤドヤと親父たちがね、どっと乗ってくんですね。なんか随分なんか混んでんだなと、まあ夕方の電車でありましたから東京行きでね、まあ、混んでるのかなと思ってちらっとその隣見たらなんかねカメラ持った人が座るんですね。でむき出しのカメラで、でなんかあの背広にですね随行員のなんか丸くつけてるんですね。ほう誰か来たのかなと思ってふと横を見るとですね、あれパンチパーマの親父が2人座ってるんですね。おおこれはどっかの暴力団が乗ってきたのかなと思ってよく見たらですね SP のバッジつけてるんですね。 SP っていうことは誰か警護してる人がいるんで、おお誰が乗ってんだろうと思ってもう一つ後ろ見たらですね、あの安倍晋三が乗ってんですね。おおなんかこれ安倍晋三じゃないかと。で確かホーム見るとですね、なんか安倍晋三の写真撮ろうなんて人がね、おおなんかまるでなんか芸能人が来たかのように写真一生懸命撮ってんのね。おおこれはきっと遊説代わりの安倍晋三だと思ったんですがね。まあその JR 東海も国って言えば国ですよね。最近あのグリーン車でも何でも個室ってのはありませんから、ああいう人もですね全部囚人監視の中に座らされるわけですよね。そうすると面白いですよね。まずその行ってみればその楽屋じゃないですかね、電車に乗っかってその東京まで帰るわけでしょ。楽屋の中の顔を見てるとその人の 本性ってよくわかるんですよね。まあ前もね加藤浩一だとか福井俊彦、ああいう人たち見たことありますがね、やっぱりこの安倍晋三もそうでね、あのオーラってのは出てないですよ。グリーン車なんか乗ってるとね、よくオーラ出てる人いるんですね。すごい迫力の人っているんですよ。とにかく座っていても別にそれですね、何かその力んでるわけでもないんです。でもなんかねこの全身からオーラが出てる人っているんですけども、まあそういうの全然ないよね。でなんかね本当にね要領の良さそうな調子の良いだけで生きてたような雰囲気ありますよ。なんかねおどおどおどおどしたような人でね、あれやっぱりみんな見られちゃってますよね、どういう人間か。でねまた取り巻きがすごいのね。そのまあ電車動いてるときはあんまりこのみんな声かけないんですけども、電車東京駅近づきますとね、まあ要するに取り巻きがどんどん寄ってきてね、まあねいろいろ話してるわけよ。まあ聞くに耐えないっていうのかな、これよいしょの連発ですよね。まあよいしょよいしょでね、ああいう安倍晋三みたいな人間っていうのはこのよいしょされないと元気が出ないんでしょう。だから一人でね自分で考えたり行動したり自分でエネルギーを発電するってことおそらくできない人で、あれよいしょの海の中で生きてるんですね。あれもそうでした、あの福井俊彦なんて、また日銀の人間のよいしょってのもすごいんだね。なんかほんと取り囲んでね、もう総裁総裁とかでよいしょよいしょのしまくりなんだね。あれ本当に自分たちが何やってるかどう見られてるのか分かってるのかと思うんですけどね。まあああいうの見るとね、そのまあ、アメリカが怒るのも分かると思うんだね。こういう人間相手にしてたらですねそれは怒りますよね。であの人たちもしょうがないから他に出てくる人いないんですもんね。だからこういう人間しか相手にできないわけだから、そりゃ他に人がいるかなと思ったって相手にならないもんね出てこれないんですからね。まあそういう意味ではですね、相当これ国民だけじゃなくて多くの国々、アメリカ含めて多くの国々を怒らせてるんでしょうね。実はこの間アメリカのホワイトハウスにブッシュ大統領のもとにエリザベス女王来ましたよね。あの時ブッシュって朝から酒飲んでたらしいんですよ。まあ何とにかくね昔の、植民地の宗主国の女王でしょ、これ招こうってないね。ブッシュ朝から酒飲んでて、まあその態度たるやね、まあ本当にお粗末なもんで、改めてなんかその、クイーンエリザベスもねブッシュに対して怒ってたと腹を立てたって話聞いたんですけども、まあなんかそんな感じはあるんじゃないですかね。まあ確かに安倍晋三なんか酒屋のマンドで、人前で酒飲んだりするそういうことをする勇気はないんでしょうけども、要するに何にも分かんないんでしょ。例えばその芸能人なんかがですねよくあの記者会見やるともうたびたびマネージャーの顔をね こう見ながら記者会見やってますけども、まあ事実上似たような雰囲気の人なんじゃないんでしょうかね。だからそういう人間ばっかり今集まってるんでしょ、中央政界なんてのはね。あれじゃあ回らんですよ。まあですから国民の中の方によっぽどなんかまともな人はたくさんいますわね。ですから日本政府が日本ではなくて、日本政府は日本の一部でありますからね、まあ、そこちょっと取り替えてですね、日本も立ち直るということを考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、いずれにいたしましてもこの日曜日の参議院選挙はですね、非常に注目される選挙であります。まあ、その結果いかんでね、これからの日本も随分変わってきますので、どうぞ皆さんですね、責任を持って投票されてくださいというところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、注目の参議院議員選挙ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。